週第3週のこの時間は県内に6店舗ありますインドアテニススクールのセッティアからコーチにお越しいただいてテニスのお話を伺っています。総明コーチです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあなんか空梅雨っていうかね、本当に暑いですよね。
そうなんですよ。で、今晩も降るし、いよいよ梅雨がやってくるみたいですよ、ね、日曜日は ね危ないみたいですもんね。
そんな中海の向こうウィンブルドンではね、ちょっとは滑るとかっていうね、芝が滑って怪我人も出てるっていうんですね。
言わないで私の前で。
あ、いやいやいや、こけるってしましょうか。
それやめてもらっていいですか。なんとなく。
まあそんなこんなで今、はい、日本勢も随分頑張ってましたけど、残念ながらシングルスの方は全滅しましたけど、ダブルスはまだまだ ね残ってます。
すいません、はい、やっぱり芝ってだいぶ違うってことですか。
は
い、
そうですね、やっぱり自然なものですし、まあ、例えば毎年生えてるようでもやっぱりその時の気候条件によってだんだんの長さだったりこの滑り方でも違ってくるんじゃないでしょうかね。
でも、はい、ネットで見てると結構批判というか、なんであんなに滑るんだ。
大御所でさえ、リテイアしてますから、まあ、しょうがないですけどね。
はい、あともう一つ、はい、テニス選手にとって、四大大会の中でも、ウィンブルドンっていうのはどんな存在だというふうに、総明コーチ、思われますか。
やっぱり別格ですよね。特にヨーロッパ、特にそのイギリス、テニス発祥って言われるところの、その今言ったその芝っていう天然ですよね、もう原点ですね、貴族のお庭さんだったところでやってたのが始まりですから、そこに線を引いて始まったのはテニスって言われてますし、そこでなおかつ、天候との具合によって今言った雨で滑ったりとか、ごめんなさい、こけたりとかね、いろんなものの、
さっき全然言いました
ね。ゴルフと似たようなところがありまして、ただ単にその技術的なことでもなく、その環境をも制覇する、そこにやっぱり大きな魅力というかね、ウィーナーに対するみんなの尊敬があると思うんですよ。
そういうことにも打ち勝っていかなくちゃいけないわけ
ですね。そういうことですね。
なるほどね。はい、
まあ、その中でね、実は今日特筆したいのはね、西岡選手、残念ながら今日負けてしまったんですけど、1回戦でね、なんと身長差、38センチ、ジョン・イズナーという、ね、選手とやって勝ったんですよ。そうなんですよ。で、実はですね、このジョン・イズナー選手っていうのは以前、何年か前にここで言ったんですけど、2010年にそのニコラ・マウトの最長のテニスの試合をした方なんですよ。11時間5分、ただしこれ中断を含めてなんで、試合をしてる時間自身は6時間半のやつなんです
よ。それでもすごいですね。
はい、でしかもね、その時のスコアのファイナルのスコアが、はい、つまりもうこれ 2ゲームアップじゃないと勝てないルールだったの当時、つまり最後は70対68で勝ってるんですね。普通なら75だとか、ね、どんなに長くったって12対10なんでしょうけど、普通は64とかね、70対68
バスケットの試合じゃないんですよね。
でその長い試合があったためにその翌年からこのウィンブルドンのルールを変えられたんですよ、この今のルールに。今はつまりそれをなくしましょうと、その中でこの、2010年ですからね、11年前にこのジョン・イスナーがその戦った相手、ニコラ・マウと戦った相手の場所がなんとこの18番コート、その西岡との場所だったんですね。同じく知って
ます。なるほど。
その中で西岡はなんとさっきも言いましたけどね、170センチの西岡は208センチのイスナーにファイナルセットを取って3時間17分を経過しました。今回は短かったですねえ、これはでもね、西岡にとってもウィンブルドン1回戦初勝利なんですよ。
はい、
ですから、まあ今回2回戦はもう多分翌日の疲れで、まあ、
残念ながら
負けましたけども、これからはもっともっと期待したいと思います。
そうですね、
テニスすごいですよね。前は錦織選手の名前しか聞かなかったのに、今は当たり前のように西岡選手が出てきたり、杉田選手の名前が出てきたり、すごくこういうところに日本勢の活躍っていうのが見られますよね。
その通りですよ。まあ、そんな中でね、ちょっと先日なんですけど、6月の20日の日曜日に富山県テニス協会が行ったジュニアの試合があったんですよ。レッドボール、以前言いましたよね、赤いボール、オレンジボール、グリーンボールというそのカテゴリーを、ちょっとそのジュニア用のボールを使ってコートもいろいろ制限してという試合がありました。総勢なんと127名のジュニアたち、未来の、ね、ウィンブルドンたちが、ね、来たのね。なんとその中の約半数61名がセンチャーだったというね、ありがたいことにね。
名門ですね。
いやいやいや、うちは、まあ、前にも言いましたけれども、その幅広く、みんなにやってもらいたいっていうのが一つなん でここでやっぱりね、大きく口を声に出していきたいのは、やっぱりその子どもたちがその初めて試合する子もいるわけですよ。 すると何がそこで行われる、つまり完全にカウントを重ねなきゃダメ、ね、ルールを覚えなきゃダメ、それを実行しなきゃダメなのを、しかも対戦相手、つまり今までそのゲーム上で仮想相手をしてたやつが、まことに変な話ですけど実写としてネット越しにやるわけですよ、
はい、
これってやっぱりね、このジュニアの時にすごくね大事なことなんですよね。対戦、人と対戦して、そこでお互いにルールを認め合って、はい、そこでルールを守りながらお互いに協議するという、もう昔で言ったら当たり前のことが今最近損なわれてるんで、そういう部分を経験したジュニアたちっていうのはこれからが楽しみですよね。
ねえ、うん、
ですからここで口を大して言いたいのは、やっぱりこれを聞いてらっしゃるラジオの親御さんたち、ぜひ本当にそういう意味ではテニスってのは生きた勉強というよりも生き方ですよ。
そうですね、うん、あの以前に授業でも取り入れられているっていう風な話があったんですけれども、はいはい、実際にやっぱりやってみたら意外とっていうところありますよね。
ああ、そうです、そうです。
なんかテニスって遠い世界みたいに思ってる人もいるかもしれない、うん、すごくなんかあのなんて言うんでしょう、
敷居が高かったりなんか難しかったりね、
軽井沢行かないとできないようなね
それは広川さんの時代ですからね
まあまあそういうことだったんですけどね、はい、そうではなくてやってみてほしいですよね。
そうです、そうです、う
ん、小さいうちに。しかも
そうなんですよ、だからやっぱりね体験するっていうのがすごく大きなやっぱりあれなんでね、うん、これからますますね皆さんにねぜひぜひもうセンティアの体験をしてほしいんですけども、今ちょうどね夏のマンスリー入会キャンペーンっていうのはやってます。
はい、
今日ちょっと私つけてきましたけどね、
おしゃれな
そうです、
マスクおしゃれ、
これベリークールマスクって言いましたね、結構涼しいんですよ、はい、通気性が良くて、ね、リバーシブルですし洗濯も可ですしね、まあそんなようなイベントもやってますし、まあ、何はともかく僕はねもっと敷居が低くね体験、とにかく一度体験してみたらその面白さがね伝わるんじゃないかなと思いますよね。
ですよね、うん、ぜひテニスという選択肢を、夏休みですよこれから、そう夏休みに向けて何か子どもたちと始めてみるっていうのは楽しいですよね。
ですよ、
ぜひ夏のマンスリー入会キャンペーン実施中のセンティア、お尋ねいただければと思います。インドアテニスクールのセンティアは県内に6店です。富山市内に3店、その他魚津、上市、高岡にあります。これが何がいいかっていうと、例えば習い事をするときにね、雨だから休みかどうか分かんないっていうと、お母さんたち予定が立たないんですよ。
そうです、
そうです、そうじゃなくて、センティアはインドアですから天気の心配が全くいりません、はい、レベルに合わせたレッスンが受けられます。また都合が悪い時には時間場所の振り替えも可能なんです。入会金もいりません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。総務コーチ、今ニュースポーンって入ってきたんですが、
はい、
東京パラリンピックの日本選手団の主将が国枝慎吾になったということです、は
いはい、嬉しいですね。
嬉しいですよね、はい、日本の代表する選手です、はい、テニスがまたまた脚光を浴びるそんな日が、
はい、
来たみたいです。楽しみです。ということでセンティアテニスストーリー、総明コーチに伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。